火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組では消防応援団の方々をゲストに迎え、全国各地の消防団の皆さんにお話を伺います。今日のゲスト応援団は元ボクシング WBC 世界ライト級チャンピオンで、現在は俳優やタレントとして活躍されていますガッツ石松さんです。おはよう日本全国消防団。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ラジオをお聞きの皆さん、ご存知ですか？住宅での火災は1年間でおよそ1万700件発生しています。もしもの火災の時、一番大切なのは火災に早く気づくこと。連動型の住宅用火災警報器は火災を感知すると設置されたすべての警報器が連動して鳴るため、火災の早期発見に有効です。大切な命を守るために、ご自宅に連動型の住宅用火災警報器を設置しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器の検定を行っています。
おはよう日本全国消防団。改めまして、今日のゲスト応援団は元ボクシング世界チャンピオンのガッツ石松さんです。
おはようございます。
おはようございます。
オッケー牧場です。
なんか嬉しいです、生オッケー牧場が。では早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう。今日は平成26年、そして平成30年と2度の豪雨災害で懸命の活動を行いました広島県広島市安佐南消防団で女性隊の隊長をされています植木康子さんとお電話がつながっています。
植木さん、おはようございます。
おはようございま す。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私もあの、はい、広島にはですね、たくさんの知り合いがおりましてね、
実はガッツさんは広島国際学院大学の現代社会学部で客員教授をされてるんですよね。
そうですね、今休んでますけどね、
はい、すごいですね。あの、大学の先生をされていることはちょっと存じませんでした。でも、うん、あの、大好きなのでちょっと今緊張してます。ぜひ直接お目にかかってサインいただきたかったです。
まあね、まだいずれそのうちそういうチャンスがあると思いますから、
あ、よろしくお願いします。お会いしたいです。
その時には声かけてくださいね、はい、
あ、もちろん声かけさせていただきます。はい、よろしくお願いします。
今日はよろしくお願いします。平成26年の8月の豪雨では大きな被害があったそうですよね。
そうなんです。8月19日の夜から20日の明け方にかけて、安佐南区を含む広島市内のごく狭い範囲に集中豪雨が発生しました。で、広島市内だけで土砂災害が多数発生し、77人の方が犠牲になられました。
安佐南消防団ではどんな活動をしたんですか？
はい、男性団員は現場に出向き人命救助に当たりました。暑い中、最後のお一人が見つかるまで本当に大変だったと聞いています。我々女性団員は避難所の支援として公民館、小学校体育館で救援物資の整理、情報収集、提供、施設の衛生管理に当たりました。特に衛生管理は重要だったんです。豪雨が一段落し、人の出入りが頻繁になった際、土砂が施設に入り込み、病気が蔓延しないよう、入り口で消毒をして衛生管理を徹底しました。
はい、
段ボールベッドの提供は何気ないようなんですが、避難所の健康を保つために本当に大切なものなんです。床で休むことはとっても辛くて、高齢の方には特に命に関わってきますから、
はい、
エコノミー症候群を防ぐなど、段ボールベッドは本当に重要なんです。そしてペットと一緒の方々のためのお部屋も準備しました。
さらに平成30年の西日本豪雨でも大きな被害がありましたよね。うん、
そうなんです。こちらも土砂崩れや浸水による被害が相次いだんです。で、県の南部では土石流や土砂崩れが5000箇所以上あって、 通常は崩壊しにくい山頂部も崩壊したんです。安佐南区では避難指示が出たんですが大きな被害はなかったのでこの時は安芸区に私たち支援に出向きました。
それとあの消防団ではですね、はい、そんな時どんな活動をしたんですか。
平成30年はですね男性団員はやはり人命救助に当たりました。で我々女性団員は平成26年8月豪雨の経験を生かして、はい、避難所の支援として小学校での情報整理物資の整理、段ボールベッドの組み立て、施設の衛生管理を徹底的に行いました。で、とっても暑かったんです。なので、特に猛暑の中、年配の方々や女性の方々には体調を崩されていないか、困ったことはないかなと声かけを行いました。で、避難所の小学校も川の近くでしたので、被災していて本当に大変な状況だったんです。
そもそも植木さんが、はい、消防団に入団したきっかけは何なんですか。
私が入団したきっかけは、はい、一般市民として避難訓練に参加していたところ女性団員の方が当時の女性団員の方がとても楽しく防災に興味を持てる創作劇をされていて、うん、で見終わった後に分かりやすくて楽しかったですって感想を伝えたところぜひ一緒に活動してみませんかと声をかけていただいて2010年の7月に入団しました。で現在なんですけれども広島市全体では150人近くの女性消防団員が活動しているんですよ。
さあそれでは最後に今後の目標を教えてください。
地域の皆さん全国の皆さんに消防団員はここにいるよということをもっともっと伝えていきたいです。そして普段から地域の皆さんと一緒に身近な防災活動に取り組んでいきたいと思っています。
植木さん、はい、ありがとうございました。
あ、こちらこそありがとうございました、うん、
これからも頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
はい、
今日は広島県安佐南消防団の植木康子さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団はガッツ石松さんでした。来週もよろしくお願いします。
こちらこそ。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。そろそろお別れの時間です。来週もガッツ石松さんをゲストに迎えてお届けします。ここまでのお相手は日本放送の広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
サッカー選手の早川文也です。白血病になったけどみんなのサポートで僕はこの場所に戻ってこれた。
2019年現役復帰。
骨髄ドナーが足りません。命のサポーターに登録してください。
日本骨髄バンク。
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
時刻は6時24分です。今日の予定、横浜のさすらいの鉄道マンさん。富士五湖を自転車で回ってきます。新幹線電車で輪行し、御殿場駅からスタート。山中湖、川口湖、西湖、庄司湖、本栖湖を経由して富士まで行き、新幹線で帰ってくる予定です。去年も行きましたが、紅葉がとても綺麗でした。今日は天気がいいので楽しみです。御殿場から山中湖に行く途中にある籠坂峠がとてもきついけど頑張ります。では、行ってきます。5時2分にいただいたので、今走ってる、移動中かな？電車で移動中かもしれませんね。どうぞ気をつけてくださいね。調べてみたら100キロぐらいあるんですよね。頑張ってくださいね。さあ、あなたの今日の予定は何ですか？sunday@1242.com でお待ちしています。25分になります。